的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは前半に引き続きツールボックスの佐藤さんにお越しいただいてます。佐藤さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか DIY ってこう、私の中でまだ、私はそこまでやったことがなくて、勇気がいることなんですよね。
なんかね、こうやるぞって思いっきりこう、
そう、
あのしないとできないっていう感じ。
そうなんです。なんか SNS とかでも見てると結構いろんな同年代ぐらいの人もやってたりするので、そういったツールボックスさんみたいなものを使いながら自分なりにカスタマイズしているので、なんかそういうの羨ましいなと思いつつ、DIY の私の中の根本っていうか、なんか一番最初のスタートってちっちゃい頃の工作なのかなと思って、私めちゃくちゃ工作の時間、図工の時間好きだったんですよ。ね、よく小学校とかって木を、ね、なんか使って椅子作ったりとか、
あの引き
出し作ったりするじゃないですか。で、あそこでたまたま木の色がめちゃ濁ってたりとか、あとこう釘打つ位置が、あ、違ったみたいなところでのモヤモヤ感がちょっと残ってて、あの時の、そう、今ちょっと踏み出せないみたいなところもあって、でも今のお話聞くと、そう、変えられるのかなとかも思ったり、いや、なんか DIY においてこう失敗してもいいみたいな考えがあんまりなかったんですけど、
そうそう、 DIY の一番いいところは自分でやるから、失敗しても自分が許せばオールオッケーなんですよ。
そうか、
誰にも怒られない。
いや、そうなんですけどね。
そ
うなんです
けど、プロの大工さんがそれをしたら、釘打つ位置おかしいじゃん。それもクレームで大問題だけど、自分でやったら、自分が許せないならやり直せばいいし、自分で。
そっか。
許せ、それかもう、でも大変だったからもうやり直すのはいいや、まあこれも愛嬌だよねって許せるか。だ、なんかそういうちっちゃなところから、始めてっていいんですよね、きっと ね、 ね、 DIY って最近なんかすごい人がいっぱいいるから、インスタグラムとか見ると、
そうなんですよ、そうなんです、
そう、でもあんなのはあれはビジネスだよ。
あ、そうなんです。そのまま楽天ルームで飛ばしてますか。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、こんなことを言ってしまうと大変だけれども、みんなそんなに素敵に暮らしてないのよ。でもそれは素敵っていうのは、そのあのインスタグラムとか、わかんない、まあ、そういうメディアとかで綺麗に暮らしてるようなのっていうのは、もちろんそうやってる人も、あの、一定数いるけれども、そうじゃない人もたくさんいて、でもそれが、じゃあ、あの、素敵じゃないかっていうと、素敵の価値観なんてないんだよね。自分が、本人が、こう、あの、別にそれは自己中であれじゃないんだけれども、自分がいいと思えば、あの、よくってっていうのってあるんだけど、でもやっぱ評価の物差しってすごく、やっぱその、やっぱインターネット、これだからこの SNS とかネットってもろ刃の剣だなと思うのは、こうやってあのネットが普及することで、あの、こういうツールボックスさんみたいなパーツも個人で購入できるようになった反面、あの、いろんなもの見られちゃうから、あの、こんな風にやってるはすごいでしょうみたいなのが巷にいっぱい溢れて、なんか勝手にその理想的な
正解はそれみたいな、
正解的なものが作られちゃう、DIY の正解はこれだとか、DIY の真髄とか、DIY の本質とか、すぐそうやって 言語にあるじゃない、よくこう、で、DIY とは何ぞやみたいな、今度、DIY は何でもいいんだけど、DIY をやるときの何とか10か条とか、ちょっと多分いろいろ出てきて、すぐに、あの、価値が固定化されてくるんですね。だからまさに今、亜美さんの話聞いて、すごい思ったのは、多分、工作って、あの、正解ないわけよ。一応その例えば、じゃあペン立て作りましょうとか、なんとか作りましょうあるんだけども、じゃあ釘は必ずどこからどこの何ミリのところに 何センチこう打ち込んで直角に打ち込みましょうみたいな、そういうマニュアルがあるわけじゃないじゃん。言われてるのは、じゃあ例えば本棚を作りましょう、なんだけど、本棚の定義はまだされてないわけ。じゃあそこで例えばこの釘を曲がったところに打って、釘は途中で曲がっちゃいましたと。その曲がったところをなんかこうちょっと色を塗って、フックみたいに、これはフック付きの本棚ですっていう風に、あの、要はそこに発想を転換するっていうことは何も制限してないんだよね。でも本当に無意識にっていうか、やっぱ社会でさ、こう 次はまっすぐ打つものだとか、うん、まあ、いろんな強度とか安全性とかいろんなものが来てくるから、うん、おそらく先生とかも、あ、釘曲がっちゃったね、これはこうだったねとか、うん、この材料、あ、ここ、この欠けてるんだねとかって言って、うん、要は規定の価値観をね、こう要は作って、それは無意識に悪気はない、
うん、
なんだけど、
うん、
で社会ってどんどんどん価値が固定化されていってしまうっていうのがあるから、うん、あの、なんていうの、今その亜美さんがその DIY に踏み出せないっていうのは結構この社会構造的に、うん、あの起こり得てしまうから、うん、
そう気もしますね。なんか正解、うん、正解じゃないとダメっていうか、正解を求める、
正解を求める、あの、しゃ、そうだね、う
ん、でも今りょうさんが言ったみたいに、うん、本当に工作とか図工の世界、絵の世界とかって
ないか、
正解がない、
うん、
空間作りだってよく考えたら、その 立体物で言うは空間3次元だから、うん、まあ、建築の、ね、構造的なところの正しいとか正解はあるかもしれないけど、うんうん、まあ、個人の価値観で暮らすものだから正解がない世界なんですよ ね、うん、家とかね、
でも無意識にこう正解の中に、多分その小学校とかが結構根強いのかなと思って、
うん、
なんか先生からこうやったらまっすぐ岩打てるんだよみたいなところを後ろから教えてもらったりとか、
きちっと正解はあるけどね、きちっと正解はあるけど、できるについてのなんかありかなしかっていうのは本人次第よね、
うん、ですしね、最、
うん、
正解じゃなくて、それも技術も正解じゃなくてセオリーみたいなものなんだよね、まあ、うん、これはまあ一個上等手段だよ、うん、でもそれ以外の選択肢はダメってわけじゃないけども、うん、世の中って何でもやっぱり、まあ、その方が分かりやすいんだよね、正解と間違いであ
った、う
ん、
そうですね、
価値をつけやすい、こうあと比較対象しやすいが、ただよりうちはこれが優れてますみたいな、なぜならこれこれこうだからって言って、まあ、表現しやすいから正解と間違いってものを作るんだけれども、うん、例えばあの、じゃあお風呂の入り方とか水の飲み方とかは、うん、実は正解ってないじゃん、うん、ないけれどもなんかあるじゃない、セオリーが、
うん、使って飲むもんでしょ、いや手で拭くってもいいじゃね
えか、で本当にじゃあトイレの行き方とかだってなんだって別にさ、あの、僕はちょっとこれは子供の頃は自然だったので、例えば外で、うん、催したら、まあ、外で普通にこう処理をするわけですよ、うん、なぜならトイレがないから、うん、でもそこでそこを自分はトイレとしつらえてトイレ的にあのするわけ、うん、そうそうそう、で、まあ、あのそこにあるものであのもう全てを処理するっていう、その時はだってトイレがないからじゃあおしっこできないって言ったら膀胱炎になっちゃって我慢するって発想ないわけね、子供はね、
うんうん、
そう、でもおむつしてないからさ、もうどうするってなった時にはそこにある状況でね処理する、だそういうのを考えた時に、じゃあ、いや、あのおしっこはトイレでするもんなんだけれども、おしっこはトイレでしなければいけないではないっていう、分かる、セオリーはトイレなんだけども、トイレがなくてもおしっこはできるわけ、
確かに確かに、
そうで、まあ、おしっこはちょっと極端だけど一番最たるものは、じゃあ、あの呼吸をしたりするのって、呼吸の仕方って別にないじゃない、
あの好きなようにすればいい、
だしこれは意識しなくても、要は自律神経で勝手に、まあ、してしまうから、うん、どっちかというと呼吸を止める方が意識するけれども、うん、無意識にしてしまうし、うん、もちろんヨガみたいな感じでこうなんか鼻から吸ってとかいろいろあるけれども、うん、
メソッドは
あり、そうそうそう、メソッドだ、メソッド的なものあるけれども正解はないと思う、うん、っていうかそれぞれの正解がきっとあるんだよね、その答え、うん、なんか身体論になってきちゃったけど、何だ
まあ家作りもそうですよね、 DIY に関しても、そうそうそう、
そう家作りも、そう正解がないもの、でも家作ってやっぱりお金もかかるし、大きいものだから、うん、よりちょっと正解を求めちゃうのはあるのかもしれないんだけど、そのりょうさんがやったお家みたいに、うん、とりあえず大きな枠、屋根と床と壁があって、うん、もうちゃんと風が来なくて、うん、冬は暖かくてっていうのさえ確保されていれば、うん、なんかそっから先はもう、うん、なんかね、自由でいいんじゃないかなっていう、
うん、
その正解はその住んでる人が自分で見つけていくみたいなの
も、ね、だからちょうど
いいのかもしれないですよね、
うん、あれじゃない、あの亜美さんがその DIY に対するあの心理コストが今高いけれども、うん、多分まあ一般大多数そうだと思うけどね、
うんうんうん、
で その時は佐藤さんの暮らし方なんてまさにその真逆をやってるし、あとはさ、なんだっけ、アフターリフォームっていうさ、あのそうそうそう、ツールボックスさんの、僕さ、初めてこの前聞いたんだけども、あの、アフターリフォームっていうね、空間作りの考え方をやってるんだって。で、要は、アフターリフォームってなんじゃった、リフォームした後のなんちゃらってことなの、ちょっとその辺の話が聞き
たい。完全にあのうちが勝手に作った言葉なんですけど、アフターリフォームは、あの後からリフォームすればいいじゃんってことですね、要約すると。最初に全部をこう完璧完全に作っておくんじゃなくて、その時々暮らしながら住みながら少しずつこう空間を作っていくっていう空間作りの考え方のことをツールボックスではアフターリフォームって呼んで、そういったアフターリフォームの事例を記事にして紹介したりとかしてるんですね。で、まあ、例えばどういう事例がアフターリフォームかっていうと、まず最近紹介した記事で言うと、中古のマンションを買って、で、あまり作り込まない空間に、もう大雑把な大きな LDK と寝るところ、まあ水回りは最低限、まあ毎日使うとこなんで、綺麗にしといてって空間を作って、で、お子さんが生まれるたびに、生まれて大きくなるたびに、まあ子供用のブースを壁作ったり、子供が2人目生まれたら狭くなったから今度そのブースを取ってみたり、でも子供が今度個室が欲しい年頃になったらちょっと個室を作ってみたりっていうので、まあ後から手を加えることを前提に最初に空間を作っておいて、まあお子さんの2人目も最初は想定してなかったのかな、だからそして、その時々の家族の状況に合わせてこう空間を作っていく暮らしをしている方がいるんですね。あとは他にも最近だと結構リフォーム済みで綺麗な物件もよく売ってると思うんですけど、なんかそういう物件を買ってそのまま住み始めたんだけれども、最初は子供がちっちゃいからどうせ床も汚されちゃうし、まあ和室も好きじゃないけど子供とゴロゴロ寝たり、子供がちっちゃいうちは遊ぶ場所にいいからそのままにしてたんだけど、まあ、子供たちがだんだん大きくなってきて、子供部屋が必要になってきたっていう時に、その和室を子供部屋に部分リフォームして、まあ、子供部屋にしたりとか、まあ、家族も増えて収納も足りなくなってきたからリビングの一角に造作の収納を作って、まあ、ついでにちょっと内装も自分たちの好みにアレンジしたりとか、その人が言ってたのは、最初に家買った時点でリフォーム全部もうフルリノベーションしてしまうっていう手もあるんだけれども、それだとまあお金がまずいっぱいかかる。あと、そう。あと、まあ当時その方は2人お子さんがいたんですね。で、その後入居してから3人目が生まれたんですけど、まあ子供もまだちっちゃいし、増えるかもしれないし、まあ、子供たちもこう性格的にどう育っていくか分かんないじゃないですか。個室がいるタイプなのか、いらないタイプなのか。
確かに。
そう、運動を始めたら多分運動の道具とかも必要になるし、でも、そのおせちさん自身ももしも転職したりとか、働き方が変わったら、まあ、暮らしのことの将来を、ライフスタイルをこう、シミュレーションしていくとキリがないと。
確かに。
それも大変なの、なんだけど、家作りってある程度期間が決まって、た時間にやらなきゃいけないから、入居するまでとか、
社会構造的にね、そうとされてるんですよね。
この短期間に未来図を全部決めて家作りをしなきゃいけないって大変だぞと。
まあ効率的だよね。
しかもそれにもう1000万とかお金をかけるってなると、経済的にもちょっと将来にゆたりがこう持てないかもしれないっていうので、家の形も経済的にも将来にゆとりを持たせておきたいから、こう住みながら、タイミングを見て、その時必要な形に家をに手を入れていくアフターリフォームっていうやり方を選んでやってらっしゃる方がいたんですよね。うちも DIY してるけど、まあ、それスケルトンのビルみたいな空間だったから手を入れざるを得なかったっていうのがあるんですけど、
そうじゃなくてもやれる選択肢があるよってことなん
だろうね。5年ぐらいのフェーズで子どもの成長に合わせて結構大きく手を入れたりとかしてるので、やっぱりその別にそれって家変えてもいいんだと思ってるから、 じゃあ子供が大きくなったらここに子供部屋作るかとか、
うん、
そういう考え方で、
うんうん、まさに本当今の話、さっき の, あの要は完成してなくてもいいんだっていうところって、うん、実はあの完成してなくてもいいと思うことってすごくやっぱり 何の拠り所もないから、
うん、
なかなかそう思えないし、社会構造的には完成してないイコールまだ未完とか、うん、今あ佐藤さんが言ったように建築っていうのはある限られた期間にすごい大きなコストを投入して、うん、あの安心安全快適なものを作らねばならないっていう幻想があるんですよ、あの、うん、極端に言っちゃうとね。なんだっけ、だからこそさっきさ言ったフォーハウスメーカーさんは2回の打ち合わせで済みますっていうことが価値になってしまうのね、うん、つまり普通だったらこれをあの何十回も打ち合わせをするためには膨大な時間がかかると、うん、そうするといつまで経っても家ができない、その間にコストがすごいかかってしまうしってなるぐらいだったら、あのいいです、うちが全部窓口ここでやっとけば全部この中からパッと選んだものをこう提供できますから、うん、これがあなたの今1回のヒアリングでベストなものを提供できますよって言うと、うん、あ、それってすごくこう要はあの楽だから、うん、楽だし楽にいいものが手に入る、それは素晴らしいっていう発想になる、うん、で、うん、もちろんそれも一個ある、それはあのそうそう、あの貨幣経済、まあ、経済合理性的にはもうそれがやっぱりまあすごいセオリーだからあのことあるね。でもそれはじゃ あの使う側のあのじゃあ希望かっていうと、うん、供給側の希望なんだよね、
うん、
要はだって使う側がさ、ね、だって、うん、いやドアノブどうしよう、あの1ヶ月考えていいって言って1ヶ月いろいろ見て回って、うん、例えばあの自分でバックパックで日本一周旅行してきて、うん、あそこの何々県のあそこの旅館のこのドアノブが良かったよってあれ使いたいって言ったら、じゃあ分かった、うん、じゃあそれちょっと見てくるわって言って、うん、またあれ見に行ってで今売ってないからこれなんかベトナムの方に行ったらなんかあるみたいだよとかってそれを探しに行ってみたいな、うん、じゃあ半年後に気に入ったドアノブが見つかりました、
うん、
これってじゃあダメですかいいですかっていうと、あの社会構造的にはもうあの多分 NG なんで、
そうですね、もう工事着工してるから無理です。
ドアノブ1個多分50万ぐらいになるわけ、
うんうんう
ん、いろんな価値がね。
そうですよね。
でもそれはダメじゃないんで、ね、
うんうん、
だってそのためそれは別にあのお金をかければいいって話じゃなくて、時間やっぱ時間とかお金っていうものを限られた中で効率的にやることが1個の正解とされているから、うん、そういったものが除外されてしまうんだけれども、まあそれ極端に言った例だけれども、そうじゃなくてもこのうちは例えば私は僕はキッチンのこれだけは気に入ってからこれを使いたいんだ、うん、言ったらやっぱそれに合わせて暮らしをこうあの整えていく、空間を整えていくっていうのは、うん、僕はあのすごいあのその人たちの暮らしにとっては、うん、あの大事なことだと思うし価値だと思うから、うん、そうやって価値って作り出していくもんだと思うから、うん、そこに一緒に寄り添ってくれる建築家とかこういう、建材 の, あの提供者で、うん、またそれをこう伝えてくれるメディアがあるっていうのは僕は暮らす人、例えばお客さん、あのまあ住まい手にとってもすごい、うん、大事な、まあ、素晴らしいことだなと、まあ、僕は信じてやってるし、うんうん、佐藤さんもそれがいいと思ってるからこうやってやってるんだと思うしね、うん、
そうですね、だから、うん、そう建てる側、作る側、うん、プロ側の事情としてもそんなこう何ヶ月のも何年もずっと設計やってるわけにはいかないし、そのお施主さんのドアノブ探しを1年とか待ってるわけにはいかないし、
うんうん、
大工さんだってずっと、うん、この現場全然進まないけどってやってるわけにはいかないんで、うんうん、やっぱりある程度こう出来上がらせることは絶対必要になっちゃうと思うんですけど、うん、でもそういう意味でもだったらある程度まで枠を作っといて、だそこから先は住みながらこうタイミングを見てね、じゃあ、うん、一旦小林さんに亮さんに一旦もう最低限住めるレベル作ってもらって、ちょっとじゃあ子供部屋作りたくなったらまた相談しますわって、5年後ぐらいみたいな付き合い方ができたら最高じゃんと思ってるんですけど、
確かに、
だからみんなだから家を買うっていうのに、
あ、そうなんね、出来上がったものをね、それも間違いじゃないんだけど、うん、全然
貨幣を払ってその対価として空間を購入するから家を買うっていうんだけども、うん、家は、まあ、買うんだけれども、あの買うってさ商品化されちゃうんで、それ暗黙、うん、買うっていう表現を提供側も許容することで、 売ったら、あなたに所有権は移転してます、うん。あなたのものです。あなたの責任で管理してください。
こっちは手を引きますよ。
なんか壁が、そうそう、曲がりました。なんか穴開きました。それなんでですかって理由を問うわけ。うん、じゃあ、子供が走ってぶつかった。それあなたの責任ですよね。
うん、
まあ、クレームというか、あの、こっち側は提供、要は、あの、なんていうのかな。子供が走って壁に穴開けたから、うん、あの、なんていうのかな、それはあなた、あの、あなたの使い方が間違い、あの、良くないから、これはじゃあ保証の対象外って
や
つを、すぐ保証と紐づいちゃう。
う
あの、
そうですね。
これはね、あの、だからってそれは全部無保証でやるとかっていう話ではないし、うん、なんだけど、でもそこって、こう、なんていうのかな、全部杓子定規に、は行かないじゃん。だって子供だってさ、うん、家壊すぞと思って走るわけじゃないし、たまたま走った時に、で、それをさ、全部こう、やっぱり、杓子定規にやってると、うん、なんか、親もさ、これ走っちゃいけません、飛んじゃいけません、騒いじゃいけません、うん、全部こう制御していくわけ。そうすると、じゃあ、あの、暮らしって何だろうっていうと、家を壊さずに、走らずに、こっそり歩いて、
うん、
綺麗なまま使うっていうのが一つ、そういうのがさっきのさ釘をまっすぐ打ちましょうと同じで、擦、
うんうん、
り込まれちゃうわけ。
出来上がって綺麗な状態のまま使い続けましょうみたいな、無理だよね。
そう考えしかなかったな、でも、
うん、なっちゃう。でもさらにそこから言うと、またあの、だから建築材料ってあの耐久性があって、うん、あの例えば壊れにくい、傷がつきにくいってものが良しとされてる。
ずっと綺麗でピカピカです。
そう、うん、ずっと綺麗でピカピカでなところでずっと住んでたらさ、もうあのおかしくなっちゃうみたいな、日が狂っちゃうと思うんだよねっていうぐらい。だってやっぱり、うん、やっぱなんていうのかな、傷も劣化でもないし、傷の中でやっぱりまあ見方を変えれば思い出にもなるわけだよね。うん、前あのあれは平安神道のカズさんの時かな、これも亜美さんも話があるの。うん、筆圧前出てくるんで、なんか会議するときにすごい柔らかいテーブルで、うん、そこにこう筆圧で残ったような机にその痕跡が残ってると、それはあの机の性能的には傷取り劣化になるけれども、まあ、そこで誰かのある営みがあったっていう記憶がそこに保存されてるから、うん、後から見たときに全く違う文脈で、なんかここのこのくぼんだテーブルとかみたいな発想があのこう連想する場合あるじゃない。だからそういうあのきっかけ、思考のきっかけになるっていうのは、やっぱり綺麗なままだと起こり得ない。だけれども、うん、味が、やっぱそういう変化してきた味が出てきたりすると、あ、この、このミルクガラスのここが劣化してきた、あ、劣化が、ちょっと黄ばんできたな、あ、これそろそろ、あ、ここは、あの時のあれに似てるな、とか、なんかそういうね。
うん。オリジナル商品は結構気にしてて、うん、ツールボックス、木のキッチンとか、うん、木の洗面台とか、展開してるんですよ、うんうんうん。普通のメーカーさん、大きなメーカーさんとかだったりすると、
うん、
やっぱ樹脂のペカペカした、
うん、
汚れません、水がかかっても変わりません、拭くだけです。でも木だからやっぱ変わっていくんですよ、
うん、
だってまあ、一応あの水が染みないようにね、うん、あの加工はしてるんですけど、でもやっぱ素材感があって、ね、時間が経てば使えばこう表情が変わっていくっていうものの方が、なんかそのさっきのテーブルの話みたいにね、その家ならではの文脈、ストーリーがその内装建材にもできていくわけですよ、うん、そういうのを大事にしたいなっていうのがあって、うんうん、ツールボックスでそういう商品提案をしてるんです。だからもうあの全然経年変化しますとか全然言うし、真鍮の素材でできてるものとかも真鍮も使ううちにどんどん緑っぽくなっていくんですよ、最初は黄色だった、まあ、もちろん手をかければ毎回拭いたりとかメンテすれば黄色のままの維持もできるし、もうしないでもう手の油とかがつくうちにどんどん緑色っぽくなっていくのを楽しむのも手だし、それは結構その人とそのプロダクトとのなんかどういう物語を紡ぎたいかによって変わるものだ、
そういう視点で見たことなかったです、そういう
でも日常のアクセサリーとかだったら結構そういう視点があったりするんじゃないですか、
なんかあの革製品とか
で、ね、そう
は好きなので、そういう見方があるんだっていう今衝撃が。
でもね、革小物だって買った時のままのその綺麗なツヤツヤのまんまで使うんじゃなくて、やっぱこうだんだん飴色になっていく過程を楽しむのが良しとする人もいるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうね、だからそう今の話本当に なんか大事だなと思うのって、うん、ともすると社会ってやっぱりそのどっちかに価値をこう要は集約させたがるんだけども、うん、今やったまあ川もそうだし、あのその真鍮もそうだけど、うん、例えばずっとピカピカにしてるっていうこともできる。それはピカピカの、うん、キラキラしてる真鍮が好きを見て、その人はそのために磨くっていう行為、うん、プロセス自体も価値なわけ。でも逆に指のこう要はあの油脂がついて油で、うん、あの酸化してだんだん、うん、あの色が変わっていく、うん、この経年変化を見るとその人は別にあのピカピカにするっていうその掃除をするっていうことを怠慢でやらないんじゃなくて、うん、あのそうやって風化させることでその時間をめでる、うん、だから両方やっぱ価値なんだよね、うん、そうなんだけどもそう言ってるとその商品が売れないからどっちかに価値をこう寄せるんだよね、うん、世の中の商品っていうのはだから、うん、これはメンテナンスフリーでずっとピカピカで、メンテナンスフリーだとありえないんだけども、本当はずっとピカピカです。これは割れません、壊れませんって言うんだけれども、あの、同じ商品は別に、あの、なんていうかな、今言ったように、その真鍮みたいに経年変化をする素材であることもあり得るわけよ。あの、うん、なんだけれども、両方できますよっていうと、両方のお客さんに、まあ、要は、あの、経年変化楽しみますよっていう人は一回買うと、新しいの買ってくれないから、うん、だから面白いんだよ。メンテナンスフリーと言いながらそういうのは保証期間っていうのがあって、
大体10年20年
その保証期間が過ぎるともうあのこれはあの、もう責任ありませんっていう感じになって、うん、
そう買い
替えましょうってなるから、まあそういうサイクル商品が定期的に、うん、あの売れるようなまあこれは一つの例ね極端な、うん、それだけじゃないんだけども、そういうふうにしてあの価値っていうものをこう交換、まあ、定期的に交換されることを前提とした価値を、うん、まあ、提供する。あまあ、そういうふうに、まあ、すごく厳しめに言うとマインドコントロール的なことをする、まあ、一個ビジネスのテオリーもあるなとは思っていて。
ビジネスを維持するためには必要なあれだ
わ。必要な、もうそれは必要な。あそこに、あの、ある意味、抗っているのはツールボックスなんだけど、違う価値をね、こう、一個提供する。抗うっていうか提供してるんだね。うん思いますよ。
なんかそういう見方があるって知った上で選ぶっていうのはすごく違うなと思ってて、うん、私自身はもうめちゃくちゃ一般的な目線なので、うん、傷がついた、うん、あ傷がついたとか家がこう壁とかもだんだん外壁とかが汚くなってきた、うんうん、色が変わってきちゃったって思う側だったんですけど、うん、でも今のお話聞くと、うん、そこってちゃんと大事な人たちが住んだ証がそこに込められていたりとか、
そ
ういう見方ってめちゃくちゃいいなと思いました、
ね、やっぱりそうなんか社会というか世間世の中の見方がこう優しくなれるっていうかね、うん、まあそれこれでもいいんだっていうふうに思えるっていうのはなんか自分も気持ちいいしね、なんか、うん、あダメだダメだと思ってるよりかは、うん、あこういう見方もあるんだね、うん、まあ、そういうのをこうあの建築の分野でもまあ提供なんていうかな、うん、こういう建材とかでも提供できるっていうことをやってるんだね。
いや、そうだ、変わらないものなんてないじゃないですか、
うんうん、
人間だってどんどん老化していくしね
変化
していく、進化していくからね。そうだから家族の暮らしとか個人の趣味思考も変わっていくし、なんかそういうのを許容してくれる場に暮らしてたら多分自分にも優しくなれると思うんですよね、個人的には、ね、なんか全部がもう今出来上がってるこの買った時の完璧な状態のままでずっといなきゃいけないと思ってると、なんか自分自身も変わっちゃいけないっていうか、
あそうね、そうなっちゃうね、うん、
そうずっと買ったこの服一式セットがずっと似合う体でいなければならないみたいな。でもやっぱあらないじゃないですか、年齢には買った服が50代で着れるとは限らないじゃないですか。
ないですか、アミさん言われてるん
だ。だって変わっていくものだから、まあ真鍮とかの経年変化とか極端な例かもしれないけど、
そうね、
そうやって変わっていくことっていうことを許容しつつ前提にしつつだと、こう空間作りのあり方も家との付き合い方も果ては暮らし方も変わってくるんじゃないかなっていう期待を込めてアフターフォードってものを提案しています。なんかうまくまとめられた
素晴らしいと だからやっぱ建築家設計者と立場としてもそういう、うん、あの観点で、うん、あの材料を提供してくれてる人がいるってのはやっぱりすごい嬉しいし、
うん、設計者の観点としてはどうなんですかね。そのやっぱり一番最初の1回土地買いました、家を建てますっていう時にがっつり完成形の家を建てた方がまあ1回で済むし、まあ金額もその時で分かりやすいし、それがいやまたちょっと5年単位ぐらいでちょいちょい付け足していくんで、そうなさってくださいよみたいな家づくりのこう依頼の仕方っていうのは設計者さん的にはどうなんですか。
設計者さん的にはどうかは分からないけれども、まあ一般的にはきっとそれがとても合理的だとは思うんだけれども、うん、少なくともというか僕の場合さっき言ったようにそこに合理性を全く感じていないというか一回でやることに、そうそう、やっぱそれはやっぱそうだけど反省ってない、ね、
何を思って完成とするか、
そう完成ってのはやっぱ 仮にこうこれを完成とするっていう概念に過ぎないから、うん、
そう棚の組が曲がってんのどうする
か、そうそうそう、やっぱあの暮らしとか生き方ってやっぱそこに新たになんか出てきた事象に対してどういう見方をこう、うん、見方でまあ視点ね、価値を付与するかっていうことが僕はあの好きだから、うん、あらかじめ固定化された価値の中で暮らしていくと全部減点法になってっちゃうね、うん、なんか最初が100点だとすると、うん、あこれが古くなった、これがなんかドアが開きにくくなったっていう風にそうやって全部減っていくと、なんかそれこそ老化だよね。なんかだから老化って別に老化することってじゃあ悪いかっていうとそうではない、あのそれもだから老いるイコールマイナスっていうなんかそのバイアスがあるからなんかこう下がってるイメージを植え付けるけども、老化っていうかが年を取ることによって経験が加算されていくから、いろんな経験を知ってるからいろんな見方ができるようになってきて、世の中が豊かに見られるようになるっていう新たな視点を得られるし、それは僕はあの加点だと思う、あの減点加点の加点で加える点、だから家とかって暮らしっていうのもやっぱあの減点法じゃなくて加点的に見た方が、例えばじゃあドアが開かなくなったとか仮にね、まあ、イギってなったら分かんないよ、これは極端だけども、その音がなんかこうあの呼び鈴じゃないけどさ、なんかドア開けてにカランカランをつけなくてはイギだ、これは玄関が開いてるから誰かが来たなって、ちょっとセキュリティの観点からするとみたいなあのこじつけだったり、あのそんなのはあのなんだ詭弁だよみたいな言い方ってあるんだけども、でも別にそれによって誰かがあのこうなんかね不幸になるとかがなければその人の暮らしだから、そういう解釈をすることによって新たな価値が付加されるんだれば、僕は暮らしは豊かになると思うし、生き方自体もその方が楽しいと思ってる自分がどんどんどんどん、あこれもできない、家も古くなってどんどん日々入ってきたじゃなくて、あなんか何もしてないのに勝手に家にこうやったの模様がついてきてみたいなあのそう、あなんか大鳥の目だみたいなさもちろんなんかその時にかといってまあそれが例えばこうあの性能的にじゃあ雨が入ってきちゃってとか、なんかカビてきてとか錆びてきてっていうのはもちろん手入れが必要だけども、それはそう、そういうやっぱそういう手当てをするっていうのは、僕は人間もそうだけども怪我したら絆創膏貼ったりなんだりするだろう、そういう手当てっていうのは必ず必要であって、でちょっと手当てしてあげる、 100% 手術しなくてもちょっと手当てしとけば勝手に治ってって、なんかそこがこうちょっとまあ傷が残ってあるかもしれないけれども、なんかそれが味になったりもするし、
そういうちょっとした手当てをなんかいちいち設計のプロの人に相談していいのかなっていう気持ちだったり
する。僕はやっぱそういう作り方をしていきたいなっていうのは思ってるから、まあ、ちょっと話したけど今別荘のリノベ系案件があるんですよ、ナスで、それはおせっさんと一緒に僕も DIY をやっていて、そう、そしたらコスト的な面もあるけれど、それより何より、あのまだなんかまあ 30-40 年の古い建物だから、でしかも買ったばっかりでナスの高地だから、あのどういう気候かも分かんないし、どういう暮らしになるかも分かんないから、あのすぐじゃあこれをベストなリフォーマーは分かんないねって言って、とりあえず最低限のことをやりながら季節を過ごしてみて、あのそれで出てきた問題を解決していくっていうような 提案をして、まあそれいいねってなって、
ここにこういうのがあったらいいなとか、ここをこう直したらいいなっていうのをやって、
やりながら考える。そうそうそう。
あ、ここはこうとか、あ、いいな。
それやっていくうちに、うん、あのお客さんの方もどんなあの家具を置いたらいいかって最初分かんないわけよ。
あ、そうそうそう。全
部なんか浮かばないじゃん。しかも空間が変わってきた、うん、ここがこうなるならここにこういうの置きたいとかっての段階的にやれるか、うん、もうそれ自体がもう暮らしなんだよね、
うん、
そうだから、そう、それを、まあ、それ自体がもうコンセプトで、うん、まあ、こうやっていきましょうっていう話をして、うん、まあ、それで、購入してもらってでやってるって感じで、だから
めちゃくちゃ楽しそう、
楽しいけどすごいよ、なるほど、冬めちゃめちゃ寒いし、あとはね、うん、そう、あのカメムシって知ってる？
はい、わかります、わかります。臭いやつですよね。
そうです、そうです。
カメムシがナスのあたりはもうナスのホームセンターに行くと、うん、カメムシスプレーが売ってる。
あ、多いんですね、カメムシ。
カメムシもね、あの多いなんて思っちゃ
う。すごい多いんですね、もうね。
すごい
ね。
うん、へえ。
まあ、いや、それをあの建築的に今後どう解決できるかこれからの課題なんですけど。ただあのやっぱ。それを知らないでやっちゃうと、カメムシがこの時期にはこれぐらいここに大量発生するみたいなことって分かんないね、最初は。それやっぱ、それはあの別にあの家のその不動産屋さんの売買契約に説明事項にないから、あの特許事項に別にこの建物はカメムシがこの時期にこうなりますなんて書かれないし、書かれてなくてもクレームにはなできないわけ。そんなはずじゃなかったとか、あ、頭。でも、そういうことって多々あって、あと、カビ問題もそう。あの、ナスの場合は、黒カビじゃなくて白カビが入る。
白カビ、ふわふわした
んですよ。白カビってのはふわふわした綿みたいなカビなんだけども、うん、まあ、人体にそんなに害はないんだけれども、うん、やっぱりいつも、やっぱりもう特性的にカビが発生しやすい、地形学的にとか地形上をやっぱり湿気もあるし、森の中に囲まれてるから起こりやすい。うん、でそれも、じゃあ、どの時期まではカビが生えて、生えないかっていうのは、うん、やっぱり実際経過を見ないと。
分かんない。
そうそう。で、経過見た上でどこまでそれを対処するかっていうの、うん、っていうのは、そう。だもうこれもはやもうビジネスじゃないんだよね。
そうですね。
それを楽しんで。だそういうのは今のビジネスの素性に乗せようとすると非常にハードル高いけれども、うん、暮らしの素性に乗せて考えた時はめちゃめちゃ豊かだなと思う。
だからサブスクみたいになればいいと思うんですよね。
そうだね。今まで。そうね、そうね、
確かに。
なんかもう変な。
プラです。美しい、困った時に行
くみたいな。もうテープコンサルっていうか、そうそうそう、なんか設計士コンサルみたいな感じ。要は一生パートナーで付き合って、なんかあった。でもそれって、昔ってそうなんだよね。やっぱりあの、そう。
大工みたいな。
そう、棟梁っていうのがいて、その棟梁のお抱えの職人さんいっぱい。まあ、別にそれはもう組織じゃなくて、あって、ただもう一軒家をやったら、その家の何代何代も、まあ基本的にはそこが面倒を見ていくっていう。
うちもそうです。やっぱなんか家建てて、子供部屋作りたいってなった時に、やっぱ近所のその家建ててくれた大工に行って、ちょっと子供部屋増築したいから来てくれ、みたいな感じでやってもらったのが、
でそういうのってあの田舎だ、まあ、昔はやっぱ特にあって、あのそれのデメリットは棟梁は言うことを聞いてくれないと、うん、まあ、1人増えたんだったら、あ、じゃあ6畳間2つ足しとくから、じゃ あ, あのこいつの部屋は2日前にこの家をやって、お前のところの台所はこうだなって、こうやっとくから任せろ、うん、えっへんって言われて、あの何も言えないで決まってしまうっていう、
経
験もあったんですけど、
でもそれも人情味というか、
そう、そう、
ね、ありですよね。
そう、でそれも弊害、でもそれも面白いのは弊害なんだけれども、逆に堂々と文句を言われるよ、こんな使いづらい家にしてって言って棟梁に、
そこで成立するから気づかれてる上でのやり取りだから、うん、あのちゃんと言い合えるんですよね。
そういう棟梁もだって、あの時は俺がこれがいいと思ったんだって言って、だからもうそのやり取りがクレームにならないんでね、もうそのままあのやってんで、そうやって文句言いながら大工もじゃあどうしたらいいんだって、その後直したりってのがあるから、
まあ、継続的な関係になるっていう前提のもとで関係ができてるじゃないですか。でも今の家づくりって普通もうその家建てた一回こっきりでもうおしまいで、でもさっき言ったみたいにね、何か支障ができても、いやそれはあの住まい方が良くないんですよって話になっちゃって、え、なんか何とかしてくれるとか協力してくれないんだみたいになっちゃうっていう、
だから家を買うっていう風な概念を、要は そうやって一生涯付き合うってめちゃめちゃ大変だし、それを、うん、もちろん大変な、貨幣経済的な視点で考えると、どう試算していいかわからない現象なわけよ、うん。でも暮らしてきたら、めちゃめちゃナチュラルじゃない、それって。うん、しかも、めちゃめちゃ安心でる。なんかあった時に一言言える。で、その人が、今やれないって言っても、じゃあいつならやってくれるか、そこで交渉をして話ができるっていう、それも含めたパッケージっていうのは、僕は本来家づくりっていうか、家づくりも暮らしの一部だからね、なんだけれども、今のはそれやってるとメーカー、いわゆる企業っていうのは採算が合わないですから、だから売る買うここまでですよって言って保証の内容を決めて提供するっていうのが実情だから、うん、まあ、そこに一石を投じる何かはやりたいなっていうのは、
いや、めちゃめちゃいいですね。
考えて
ほしい。
そしたら、なんかあれですよね、定期的なそのサブスクにしないとしても、アフターリフォーム的な家づくりのやり方を前提に、初めから話をしておけば、
うん、
なんか約束はしてなくても、なんか暮らしが変わったら、もう小林さんに、予算に相談できるな。って思ってるだけでも違うし、ヨウさんも、あそこそんなに作り込んでなかったけど、使い勝手が悪くなってないかな、心配だな。でもまあ、なんかあれば連絡くれんだろう、みたいな。なんかそういう関係が築けそうですよね。うん。
なんかそういうことね、まあ、ね、アミさんみたいなね、一般の人も分かってればさ、
人、うんうん、
そういう思想になるじゃない、こういう話を聞くとね。
いやー、うん、そうなんですね。お二人の話聞けば聞くほども、私がいかにその、なんていうんですか、資本主義じゃないですけど、その中で買われてる、その中で買われてたかみたいなところがすごいわかるんですけど、最近家系でちょっと失敗したというか、
うんうんうん、
初めて実家を出て、一人暮らし、
はい。
でもちょっと前なんですよ。ま、ちょっと前にそれを、結婚を機にじゃあ2人で暮らそうってところでやり始めたんですよ、うんうん、でも何にも知らないから、うん、私も一人暮らしもしたことなかったので、
うん、
家関係の契約とかも分かんないですよね、
うん、
で、まあ、なんとなく契約したところがでちょっと広い家が住みたいなと思ったので、うんうん、まあ、頑張ってちょっといい家に住んでみたんですよ、
うんうん、
でもも
う
そしたらその不動産の方が最初は挨拶に来てくださって、うん、すごい丁寧に接してくださったんですけど、うんうん、だんだんちょっとあれあれみたいなことが増えてきて、で相談も出てこないみたいな、あれっていう、なんかもう人と人じゃないというか、
もう、ね、もう腕から終わりだって、契約になって
たの完了したらもう、
そうで結局そこは退去したんですけど、退去のタイミングでも、私たち契約書をちゃんと読んでなかったもいけないんですけど、いやここには書かれてあってこう言ってやってました、こうやってうわーって最後なって
でしょ、そうい
やーなんかつらみたいな感じになったんです
それはでも嫌な体験でしたね、悲しい体験でしたね、
初めてのあれが。
でも本当そういう人はたくさんいるし、それに気づかない人、そういうもんだって思ってる人、
うん、
だから契約ってに、またこの話出すとまた今日も果てしなくなるやっぱり日本人って契約文化じゃないんだよね、信用取引基
本、うん、
そう確かに、そう
契約ってやっぱ欧米は契約文化だから、うん、変なし書いてないことはやらない、うん、でも日本人はやっぱりそこは善意のやっぱこうあるから、その人にとって良きものを提供しようっていうのは根っこにあるから、うん、やっぱりそこは言われてなくてもやるし書いてなくてもやる、うん、なんだけれどもそれだとやっぱ商売成り立たないから、うん、契約書ってものが発生してきて、でそれのやっぱ最たるものが今のアミさんの現象で、
うん、
ここに書いてないですよね、でも、うん、いや書いてないけど困ってるじゃんってなった時にそれで書いてませんからバシャンってさシャッター閉められるってなかなかないと、なそういうのが多いね、
うん、
っていうのはなんとかしたい、
うんうん、いやだからそういうそのりょうさんがさっきお話ししてた付き合い方で、うん、アフターリフォームの考え方も、うん、ツールボックスさんのもそうですけど、うん、なんかそういうの今知れ、まあ、全然私家とか買ったりはしてないので、
うんうん、
全然良かった、まだ良かったなと思うんですけど、
ね、啓蒙しました、
ね、いやそうだからなんかそういう
これからの若い世代への啓蒙、
そう本当に知らないのでみんな
本当それアミさんが知っただけで今度やっぱ世界違って見えるでしょ、これから家とか見るとき、
うん、
そういう不動産のチラシを見てもさ、うん、きっとまた違う視点で見られるし、うん、
いや
それが大事なんだよね、
うん、
本当に、そう、いや
実際家作りしてもね、だんだん打ち合わせを経て家が出来上がっても引き渡して1年後どうですかって言ったら いや、ここやっぱりここじゃない方が良かったなとかって言われることとかもあるんですよね。
だって自分だってそうだし、その時はベストと思っても、そう、さっきも言ったように、その後暮らし方が変わるのに、変わっても100点の家なんて作れないですよ、僕は。分かんないし、そんなの。だって分かんない。
その家みたいにほら、住んでみないと分かんないこともいっぱいあるから、ね、住んでみたらやっぱりこっちじゃなくて、こっちにあった方が便利だったとかみたいな。
そのフットワークを軽くできるお手伝いをしたいし。
いやー、めちゃめちゃいいですね。
そういう、やっぱそういう暮らし方楽しいじゃんねえって思っちゃうんだよね、どうしても。
家の時は1回で終わんないのも私は楽しいなと思ってます。
確かに。
未来がずっと作ってるもんだから、きっと。
この前結構家大きくいじって、しばらくすることがなくなってしまって、つまんねえなと思って。今までは、この大きくなってきたら子供部屋作るときにこうしてこうしてああしてああしてってこう好きあらば妄想してたんですけど、それが終わっちゃった。さっき10年ぐらいすることなさそうみ
たいな。じゃあ今度バール持ってちょっとこう回復しに行く。
いや、価値観変わりました。もともと亮さんとお話ししてて、その辺は変化しつつあったんですけど、またさらにこう実践されてて、そいつアフターリフォームみたいなところを実践されてる佐藤さんのお話だったからこそ、確かにみたいな思うところいっぱいあって。
こうやって亮さんのいろんな話を聞いてる亜美さんが、もしもいつか家を買うとか作るってなった時に、どういう選択をすることになるのかすごい気になりますね。
そうなんですよ。そう、だから亮さんに宮古島に来てもらって、ちょっと一定住んでもらって、そう、1年過ごしてもらって、
住んでみないと分かんないから
。そうそうそうそう、
じゃあかっこいい。
1年ぐらい、じゃあだってあんま、ね、宮古島でも全然分かんないし、
そうだね、
ここも分かんないし、それは住んでみないと分かんないし、
そこにツールボックスのアイテムいっぱい採用していただいて、取材に行きましょう。記事書きましょう。
ビジネスモデルは。亜美さん自身が、だからなんだろうね、そのどんどんどんどんリノベーションしてるよね。
亜美
さんのこう思考が、だから、そう、だから建築空間に限らずやっぱ思考、そう、思考だね。空間のリノベーションってやっぱ思考のリノベーションだと
思う、ね。あ、そもそもね、リノベーションって言葉もその考え方の話でしたからね。やってることはリフォームと変わんな、リフォームとリノベーション違いってよく言われるんですけど。まあ、
やってることは空間変えてるだけだから。
どういうふうに変えるっていうんですけど、その価値観の感じ方は結局受け手次第になって、人次第なんでね。
なんかすごい的場っぽい話だね。
まとまりましたね。またなんかそれっぽく
的場について、こう空間と場所について、なんかすごい、なんか久々にちょっとドット特急で話した気が。良きです。
いや、面白かったです。
面白いね。どうでしたか、はい、この最初ほらドキドキ、最初なんか今日これ
一応ドキドキしましたよ。
一応
あ、そうなんですか。全然感じなかったです。
そうい
や、でも思った以上にアフターリフォームのお話ができて楽しかった
ね。よかったよかった。でもなんか根底には通じてるから、
そうなんですよね。小林さんがそもそもそういうこう空間作りというか、家作りのあり方っていうのをこう志にしてるというか、指標にしてらっしゃるので、すごいお話がしやすかったし、自分的にもなんか改めてアフターリフォームって今言ってるけど、なんか理解が深まった気もします。ツールボックスがそのただの建材屋ではなく、空間作りを楽しむことを提案するメディアであるという側面も亮さんに知っていただけたので、
アップデートされたんで、
時々読み物はちょっとちらっと読んでみて、
はい、サブスク契約で時々こうトントンって事務所に来て、
メッセンジャーで、
なんか取り関係性がありながらこうものづくりやれるのもすごいいいなと思う。よかったです。
ありがとうございます。貴重な読んでいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございました。